藤沢歴史探訪、今月は藤沢で受け継がれてきた無形民俗文化財をテーマにお届けしています。お話を伺いますのは郷土歴史家の松本さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ松本さん、今日はどんなものをご紹介していただけるんでしょうか。
はい、今回は県指定の無形民俗文化財の江ノ島林をご紹介します。
では早速その江ノ島林、どんなものなのか、どんな音楽なのかご紹介いただけますか。
はい、江ノ島林は江ノ島の八坂神社で毎年7月に行われる天皇祭に伴う祭り林です。神輿が海に入る海中渡御という行事や、腰越の小百合神社への信仰に伴って華やかなお囃子を奏でます。現在は通り林、新通り林、松林、農館林、館林、竜の神と書いて竜林なんですが、竜林林と東神林の7つの林があります。
ありがとうございます。これね、毎年盛り上がっているお祭りになりますけれども、7つあるということで、私ちょっと知らなかったので、そんなにあるんだなってちょっとね感心したところなんですが、いつ頃どんな背景で誕生したものになるんでしょうか。
はい、具体的な年代は定かではないんですが、1772年から1780年の江戸時代の安永年間に江ノ島林が浮世絵に描かれていまして、これが江ノ島林について残った記録で最も古いものです。中でも竜林林と東神林は江戸後期の祭礼番付というものがあるんですが、それにたびたび登場しているので、江戸後期には成立していたことが分かっています。ただその誕生背景については記録がなく不詳なんですけれども、
これもきっとね、こう人と人がつないできたものだからっていうことになりますよね。さあ今ご紹介していただいております江ノ島林、どんな場面でこれ披露されるものなんでしょうか。
はい、7月に行われる、先ほども言ったような江ノ島の天皇祭で披露されます。天皇祭では神輿が参道を下って海の中に入って海中を渡御しまして、その後橋を渡って腰越の小百合神社に向かうんですけれども、林もそれに従って演奏しながら進んでいきます。
これもね、実際にちょっと見ないとなという気持ちになりますけれども、お林っていうのはね各地にあるなという印象がありますが、江ノ島林ならではの特徴って松本さん、どんなものがあるんでしょうか。
はい、林の編成というものに他にない特徴があります。一般的な五人林の編成は笛、大太鼓、すり金、しめ太鼓なんですけれども、江ノ島林ではこれにチャルメラ、三味線、ドーラ、絵太鼓、小鼓などが加わって、中国の胡弓などを用いることがあったそうです。また祭り林は基本的に華やかで、まあ、賑やかなものである中で、江ノ島林はしんみりと聞かせるような曲調のものがあるということも特徴的です。これによって江ノ島林は他に類を見ない江ノ島独特の祭り林とされていて、現代に受け継がれている祭り林の基本の形が確立するより前の遠い昔の祭り林の姿を知る手がかりにもなるという意味でも貴重なものです。
貴重なものですというお話ありましたけれども、こういったものがですね、この藤沢市でもねこう見られるということ、そして今ねちょっと違いもねご紹介していただいたので、その特徴をぜひ皆さん頭に入れていただいてご覧いただきたいと思うんですが、最初に県の無形民俗文化財に指定されていますというご紹介していただいたんですけれども、どのような点がこれ評価をされて、いつ指定されたのか、松本さんご紹介いただけますか。
はい、平成13年2001年の2月13日に指定されました。こちらの林自体の特異性に加えて、島民の人口が減少しているにもかかわらず保存会の会員が増加していたり、休止状態の林を復活させようという動きがあったりと、継承や発展への意欲が高かったということから、その動きのさらなる活性化が期待されて、神奈川県の無形民俗文化財に指定をされました。
無形民俗文化財ってやっぱり人がこうずっとつないできたからこそ今残っているということで、本当にねこう皆さんが大切にしてきたものなんだなということを改めてお話を聞くとすごくこう、ね、感じるんですが、この現代までどんな風に受け継がれてきたのかご紹介いただけますか。
はい、江ノ島林は伝統的に若い衆の育成制度を持っていまして、かつて林は若い衆が担当するものであって、各林ごとに決まった家に集まって長老に稽古をつけてもらっていたそうです。中でも通り林が一番最初に入る入門の林で、若衆に入りたての人はまずここから練習をして、だんだんと難しい林を担当するようになっていきました。 竜林林と東神林はそれぞれ15分ほどあって難易度が高いものだったんですけれども、江ノ島林の中心でもあったそうです。そして年配になると後輩の指導に当たるというように役回りが決められていて、代々若手の育成がなされていたそうです。今では若手の不足から若手の制度が廃止されまして、各林が保存会の形式を取るようになって、個人の希望で好きな林に入ることができるそうです。
世の中の流れというかね、今のね、こう現状に合わせてといった、ね、形で、まあ、でもやっぱりその受け継がれてきたものは変わってないんだなとね思いました。さあ、初めて見る方に向けてですね、どんなところに注目をすれば楽しめるのか、注目すればいいのか、ご紹介いただけますか。
はい、江ノ島林を特徴づけている要素の一つである珍しい楽器編成に注目していただきたいと思います。三味線や鼓、異国をイメージしたチャルメラなどによって他の林にはないような独特な雰囲気が感じられます。中でも先ほど言った難易度の高い竜林林、東神林も見どころです。天皇祭の最中、多くの見物の人でにぎわっている中で、7つの林がそれぞれ決められた役割をこなして、神輿と一緒に行列を作る風景は圧巻なので、とても見応えがあると思います。それぞれの林にどんな特徴があるのか聞きながら探してみるのも面白いと思います。
そうですね、わかりやすく特徴もねご紹介していただきました。今のポイントぜひね皆さん頭に入れていただいて、ぜひねもう毎年楽しみにしている人もきっと多いお祭りですけれども、改めて7つの林ねチェックしていただきたいなと思います。さあ、今日はですね、松本さんに江ノ島林についてご紹介していただきました。この後曲をちょっとねご紹介していきたいと思うんですけれども、松本さん、どんな曲をこの後ご紹介していただけるんでしょうか。
はい、お囃子の中で東神囃子を少し流したいと思っています。
皆さん聞いていただきたいと思います。さあ、今月はですね、藤沢で受け継がれてきた無形民俗文化財をテーマにお届けしています。今日お話を伺いましたのは郷土歴史家の松本さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。Thank you.